刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。練習の成果十分に発揮されております。多くの皆さんにお越しいただきました、キアオラ君津です。前回の放送でしたかね、火曜日のキアオラの日は雨が多い気がするって言ったんですけど、今日も雨になりましたね。もうどこに行っても今桜が綺麗でね、満開なんですが、この雨そして風でそろそろ終わっちゃうのかなっていう感じですよね。まあ、河津とか彼岸桜でね、彼岸桜でスタートしたこの桜ですけれども、この上総の地域は鎌足桜っていうのがあるのご存知ですか。藤原の鎌足が、この木更津の地においでになった時に、桜の木でできた杖をそこに置いたら根がついて、そして桜の花が咲いたというね、どちらかというとこう山桜で八重の綺麗なお花なんですが、今鎌足公民館に電話をしてみました。咲きました？鎌足桜と伺いましたら、いやまだまだですよ、このソメイヨシノが散って、そして4月の半ばくらいになるかなというお話でした。鎌足桜公園や公民館、大倉アカデミアパークホテル、あちらの方で綺麗な、桜の花を見せてくれると思います。またもしよろしければ、鎌足桜もちょっと遅咲きの山桜ですけれども、ご覧いただければなと思っています。さて、毎月第2第4の火曜日にこの時間お伝えしておりますキアオラ君津です。今日のゲストはボサノバのお二人です。ボッサリリオというお二方なんですが、とってもムードがいいんですよね。ゆっくりと楽しんでいただきたいと思います。君津市からのお知らせ、上総インフォメーション君津や、また防災の情報などもお届けしていきます。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津から公開生放送でお送りしていきます。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。マザー牧
場、羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ、 83.4MHzブリーズレディオ、カズサ FM。 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。君津市観光振興係の高橋です。
よろしくお願いします。ありがとうございます。高橋さんはどっか花見に行きましたか？
そうですね、先週、はい、亀山地区の、はい、ズータ親水公園というところに行きまして、はいはい、広場になっていて、はい、先週金曜日だと5分6分ぐらいだったんですけど、
そうでしたか、はい、観光協会のインスタにも上がってましたね。
はい、
とっても綺麗な、ね、桜が咲いていましたね、はい、さあ最後まで桜も楽しんでいただきたいと思いますが、さあ今日は高橋さんからどんな話題をお話ししてくださるんでしょうか。
今日は内房総を舞台に開催中の内房総アートフェスについてご紹介します。
100年後芸術祭、千葉県の150周年記念事業の一つとして開催中のイベントですよね。内房総アートフェスと言いますと、開催地はどちらになるんでしょうね。
はい、内房総アートフェスは君津、市原、木更津、袖ヶ浦、富津の5市にまたがって開催され、 千葉の歴史や文化、豊かな自然を舞台に各所でさまざまなアート作品を鑑賞できるほか、音楽家小林武史氏プロデュースによるスペシャルライブなども楽しめます。
はい、
君津市ではこの内房総アートフェスの開催に合わせて4月29日に音楽と食など君津の特色を生かして来訪者をおもてなしする独自のイベント君津おもてなしフェスタも開催します。
君津市独自のイベントまで企画しているんですね。アートフェスは5市にまたがって開催されるとお話を伺ったんですが、君津市の舞台はどこになるんでしょうか。
はい、君津市の舞台は八重原地区となっておりまして、木と水の館がテーマの八重原公民館や製鉄所の進出に伴いそこで働く方々が生活を送った吉川工業内美濃和社宅、長年にわたって子どもたちの成長を見守った旧内美濃和保育園を舞台に多様なアート作品を展示しています。言葉だけでお伝えするのは難しいので、ぜひ現地に足を運んでいただきたいと思います。
確かにアート作品を言葉で表現するのは難しいですよね。さあ、どんな作品が展示されているのかというのが気になるところですよね。
はい、展示内容や会場の場所など詳しくは100年後芸術祭の公式ホームページや広報機密4月号をご覧いただきたいと思います。
はい、さあ、そしてまだまだ続いて伺っていきたいと思うんですけれども、各地のですね、その展示作品見るためには事前の申し込みなんかは必要になるんですか。
特に事前の予約等は必要ありません。
はい、
作品鑑賞パスポートがあれば5月26日までの会期中、すべての展示会場に各1回入場することができます。お値段は一般3500円、小中学生2000円で、小学生未満のお子さん、障害者手帳をお持ちの方は無料です。千葉県内の小中学生には無料の引き換え券をお配りしています。機密の作品だけが見たいという方はエリア鑑賞券や個別鑑賞券もご用意しています。パスポートも含めて旧内美濃保育園で購入することができます。
パスポートがあれば君津市はもちろん他の4市の展示作品まで見れてしまうということなんですね。
はい、
どんな作品が展示されているのか私もチェックしてみようと思います。ところで4月29日開催の君津おもてなしフェスタ、これはどういった内容になっているんですか。
はい、冒頭ご紹介した通り君津市が独自に企画するイベントとなっておりまして、内美濃和運動公園と八重原公民館を舞台に開催します。
はい、
内美濃和運動公園では君津市にゆかりのあるミュージシャンをお招きした音楽ライブをはじめ、君津の食を楽しめるキッチンカーの出店や特産品を販売するマルシェなどを、八重原公民館では県内唯一のプロオーケストラである千葉交響楽団の皆さんによる松本ピアノを使ったピアノ50奏をお楽しみいただけます。松本ピアノは君津市出身の松本新吉さんが創業したピアノメーカーで、スイートトーンと評される美しい音色が特徴です。
松本ピアノの演奏会ですか。先日開催されました市役所のここのロビーコンサートも素晴らしかったですよね。君津市発祥のピアノの演奏が聴けるというのはとっても嬉しいですね。
はい、貴重な機会となりますので、ぜひ多くの方にお越しいただきたいと思います。
はい、
また君津おもてなしフェスタは芸術祭のチケットを持っていなくてもどなたでも自由にご入場いただけますので、ぜひ皆さんお気軽に足を運んでいただきたいと思っております。
わかりました。本日は5月26日まで開催している内房総アートフェス、そして4月29日に開催される君津おもてなしフェスタについてご紹介いただきました。各イベントの詳細は100年後芸術祭のホームページや市のホームページ、また広報機密などから確認ができるというお話ですので、ぜひ皆さんご家族やお友達にもご紹介をいただいて、たくさんの方々にイベントを楽しんでいただきたいと思います。高橋さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。 インフォメーション機密をお届けいたしました。さあそれではこの後は今日のゲストをご紹介してまいりましょう。今日はですねボッサリリオのお二人です。どんな意味ですかって聞きましたら、リリオっていうのはユリの花っていう意味なんだそうですね。まあ、女性2人の、ボサノバのチームだから、リリオいいかなっていうことで決めたそうです。素敵なリリオのお二人ということですね。さあそれではボッサリリオのお二人、まずはこの曲からなんですけれども、これをボサノバ風にということなんですね。こちらの曲です。ノクターンをお聴きいただきます。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。じゃあちょっとフルートの小倉さんからお話を伺っていこうかな。いい？はい、今グッとお水を飲んだところでいい感じかもしれませんね。さあ今日はフルートは小倉智子さん、そしてピアノは山口恵子さんということなんですが、小倉さん、
はい、こんにちは。
こんにちは。このスタジオ何回目ですか？
実は3回目なんです。
でもね、全部ジャンルが違うのよね。
そうですね。
一番最初はどんなことで、
千葉フルート愛好会の仲間5名と演奏させていただきました、
はいね、千葉フルート愛好会会長さんだものね、
うん、そうなんです、
ねはい、それが1回目、
はい、
そして
去年は私の連れ合い旦那さんと一緒にフルートとギターで
はい、なんかさっき旦那さんその辺にいたような気がします。はい、手を振ってる。はい、わかりました。そして今日は素敵なピアノのお友達と、はい、ということなんですね。
山口恵子さんと一緒に共演させていただくことになりました。はいはい、
このカズさんの家にも大変、ね、縁があるということで、はいはい、あの山口さんもそして、小倉さんもということなんですが ね、今日はまずはショパンのノクターンをボサノバ風にということですね。はいはい、いいですね。かっこいいですね。やっぱり
かっこいいですか、
ね、え
ピアノ譜を見てやってます。
はい、そうですか。即興で、
はい、そうです。
ある意味で分かりました。素敵でしたね。ノクターンをまずは聞いていただきました。では山口さんからもちょっとお話を伺いましょう。山口さんは今日初めてこのスタジオに来てくださいました。はい、お忙しいところありがとうございます。
どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、さっきね来場の方から山口さんって有名人なんだよって教えてもらいました。
いやいや、確か
あの南房総の方のご出身で、はい、あのジャズフェスなども主催というかこうコンサートマスターというような形でやってらっしゃるんでしょ。
そうですね、はい、あの南房総ジャズフェスティバルというのが秋に開催されるんですけれども、はいはい、そちらの副実行委員長とあとブッキングを務めつつ、はい、ビッグバンドを編成して出演もしているという。
すごいじゃないですか。
ね、
もう音楽との出会いというのは長いんですか。
そうですね、はい、あのピアノは4歳からやってるんですけれども、はい、途中から管楽器を始めましてトランペットをやってまして、うん、ジャズはトランペットでずっとやってたんですけれども、はい、
じゃ、はい、ジャンル的にはどちらかっていうとクラシックではなくてジャズ系の方なんですか。
そうですね、はい、ジャズの方が長いんですが、うんうん、ジャズピアノの経歴がちょっと短いんですけれども、はい、トランペットでずっとやってたので、はい、で途中からあのピアノもやりたいなと思ってピアノをもっともっとやってるので。
わかりました。
はい、ピアノの経歴はちょっと短いんですけど、
ね、は
い、
でも山口さんはまだあのこの活動の他にもいろいろやってらっしゃってルファーレ白浜という、はい、なんかあの宿泊ができてそれから、いろいろ楽器の演奏もできる。あ、
はい、スタジオ付きの貸別荘になります。スタジオ音楽スタジオ付きの貸別荘になります。
そうですか。どういう方々が利用されるんですか。
やっぱりレコード会社さん の、はい、あの所属のアーティストの方が、まあ、平日は使われて、はい、で週末はやっぱりあの週末バンドマンっていうかね、はい、あの会社にいらっしゃって週末はみんなで音楽を楽しもうっていう方々が合宿にいらっしゃいます。
わかりました。この後のコンサートの予定などちょっと手短に。
はい、はい、ですね、この後は6月2日に、はい、あの立山市の北条海岸ビーチマーケットというイベントがあるんですけれどもそちらであのケイコ山口 with ホワイトビーチジャズオーケストラということで。
かっこいいじゃないですか。
ジャズのビッグバンドで出演いたします。
はい、そうですか。
はい、出演時間お昼頃と12時頃ということですのでぜひ皆様立山の方へお越しいただけたら嬉しいです。
わかりました。今日は、ね、ありがとうございます。そして小倉さんもたくさんなんかコンサートの予定があるんですよね。
そうですね、ボサリリオでこの2人で7月7日にありまして、ギャラリー SFK さん南房総市にあるんですけれどもそちらで2人であのライブをいたします。
はい、
あとドンチンという私が組んでるあのフルートチェロピアノのバンドがあるんですけどもそれの夕べコンサートが、来年なんですが1月25日に8回目がありましてあと千葉フルート愛好会の定期演奏会これも来年なんですけれども3月15日に両方ともあの南総文化ホールであります。そして私あのスパーク立山さん立山の駅前にあるんですがそこで月1コンサートもやってますのでもしよろしければ皆さんいらしてください。
いっぱいあるんですね。
そうなんです、
はい、覚えるの大変かもしれませんがぜひホームページでまたご覧いただいて。さあお二人はね音楽で出会ったのが1年ほど前ということなんですがすっかりと意気投合して今はボサノバリリオというチームでね、演奏されていらっしゃるそうです。では続いての曲お願いいたしましょう。アントニオ・カルロス・ジョビンのウェーブです。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。ボッサリリオのお二人でした。ありがとうございました。またどうぞご出演くださいね。お待ちしております。ボサノバで昼下がりということで素敵な演奏をしていただきました。ありがとうございます。では続いてこちらのコーナーです。
ここが聞きたい機密防災虎の巻。
さあ今週も始まりました機密防災虎の巻。今回は虎の巻久三郎さんが出演できないため 今日は危機管理課の秋元さんが初めてこの番組に出演してくださいます。どうぞよろしくお願いいたします。拍手をお送りください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、いつもは消防署の方にも勤務されてらっしゃるんですよね。さて、進級、進学、就職、移動など4月は新生活のスタートという方も多いでしょうね。
はい、そうですね。キューサブローも次回からフレッシュな気持ちで防災トラウマキをお伝えしていきたいと言ってました。
はい、それはとても楽しみです。ところで秋元さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は今年度最初の放送として家庭でできる防災対策10選というタイトルでお話ししたいと思います。
はい、今年に入ってから千葉県東方沖を中心に地震が頻発してますよね。私もそうなんですけど、ここにいる皆さんも不安に感じられていると思います。秋元さん、こういう時ほど日頃の防災対策って大事なんですよね。
はい、石村さん、その通りです。毎年のように起こる災害を見るたびに防災対策の重要性を再認識する方も多いでしょう。防災対策は日頃の備えが重要ですが、一方でいざ準備しようと思うと何から始めればよいかわからない方もいると思います。そこで今日は家庭でできる防災対策10選についてお話しいたします。
では私たちが取り組むべきポイントについて教えてください。
はい、まず一つ目は非常時に備えた情報収集です。災害が発生した際は状況を短時間で判断し安全を確保しなければなりません。正しく判断するためには日頃から非常時に備えた情報収集を行っておくことが重要です。
災害に関する正確な情報を速やかに収集することが重要ってことなんですね。そういえば秋元さん、前回の放送で久三郎さんが君津市防災アプリのお話をしていただいたんですが、自分のスマートフォンにこの防災情報のアプリを平時からインストールしておくといいですよね。
石村さん、その通りです。
はい、
君津市防災アプリでは避難所の開設状況や混雑状況等をスマートフォンで確認することができます。
はい、
また最寄りの避難所への移動経路のナビ機能を有しており、初めての避難所にも安心して行くことができるほか、防災行政無線放送や停電状況、気象警報などの防災情報の入手が可能となります。
それは助かりますね。どの避難所が空いているのか、どこが混雑しているのか、スマートフォンで確認できているというのはとても助かりますよね。
はい、皆さん合わせて非常時に備えた情報収集として次の3項目はぜひ押さえておきましょう。1つ目は避難所など安全を確保できる場所の確認です。2つ目は避難所等への移動経路および危険な箇所の確認です。3つ目は防災行政無線や気象情報などの防災情報の入手方法の確認です。
はい、それではここで時間となりました。秋元さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ拍手をお送りください。さあ、お別れの時間です。キアオラ機密、この番組は機密紙の提供で、サテライトスタジオ、カズサ FM のサテライトスタジオ、スタジオ機密から公開生放送でお送りしてまいりました。協力はマザー牧場房総学友協会でした。それではまた皆さん、再来週お耳にかかりたいと思います。お元気で、さようなら。